九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠はリストランテ宮本、オーナーシェフ宮本健信。熊本らしさを魅力とする四季折々のイタリア料理を提供する店のオーナーシェフ。熊本地震を経て益城町東牟田で出張レストラン最初の晩餐を開催するなど、その行動力で熊本の復旧復興に貢献する料理人。そんな宮本さんのその先、彼が見つめる未来を。
花村優作です。
成瀬香織です。
この二人と一緒に探ります。
Future その先。
今益城町の断層の通っていたというところを見せていただいて、はいはい、言葉がないっていうのはもうまさにこのことだなと思いました。宮本さんはこの場所で最初の晩餐ということをやってみようと思われた、その最初のきっかけのようなことあったんですか？
たまたまここに知り合いのご夫婦がいらっしゃってお邪魔したんです。ただ奥さんが、今日はね宮本さんって近所の人と10人くらいでうどんを食べてね、とても美味しく、ただの酢うどんなんだけどと、みんなと一緒にご飯を食べるのがなんて美味しいんだというのを聞いたときに、じゃあ何が必要かなと思ったんですよ。もう瓦礫を撤去しなければ先にも進めない集落じゃないですか。家を建て替えようにも建て替えれない。だったらじゃあ何が大事なのかっていうと、やっぱりみんなで顔を合わせてお互いのことを話したり励まし合ったりして先に進む決意を語り合うことが一番大事じゃないかって。その時にイタリアの最後の晩餐、ダヴィンチの、もしかしたら本当にここは最後の晩餐になるかもしれない集落なわけですよ。じゃなくってやっぱり熊本地震の中でも最もひどい地域であったこの東牟田の集落から熊本の復興を始めようという気持ちを込めて、ここから始めるという意味でみんなで集まってご飯を食べようと、そういうことで最初の晩餐という名前がですね、本当にそのお母さんたちだった時に自然にポンと頭に浮かんだんですね。
いわゆる炊き出しとはちょっと違うスタイルなわけですよね。
そうですね、ただご飯をもらう、こっちは作るだけという関係よりも、皆さんは座ってゆっくりご飯を楽しんでお客さんになってもらう、私たちも料理を作る、また新たな意味を感じ取ることができるという意味で、お互いに元気づけられるということで、その炊き出しではなく出張レストランにしようと。
とっても美味しいです。普段でもあんまりやっぱ子供がいると食べに行ったりできないので、とっても嬉しいです。
ここに越してきて6年目なんですよ。地震では大変だったけど、いいとこに越してきたなと思いました。
私なんかも本当にこの震災後もう皆さんとお話する機会が増えたと思ってます。本当にありがたいです。
いや田原さん、住民の皆さんの声本当に楽しそうでしたよね。
そうですね、宮本さんは今年の6月と8月に全壊集落である東牟田で最初の晩餐という催しされたんですけれども、私はその2回目の8月にお邪魔してきました。で最初これを開かれた時、その宮本さんのアイデアを聞いたお母様たちが、近所の方ね、一軒一軒回ってこういうお話あるんだけどどうかしら、やってみたいんだけどみたいな感じで丁寧にねお話をされて、そういうプロセスを経って開催されたそうです。
やっぱりこう震災直後ってみんなの中に自粛ムードみたいなのとか、どこまでその何かを楽しんでいいんだろうみたいな気持ちってありますよね。
楽しんじゃいけないじゃないかっていうね、心が縮こまりがちなんだけれども、それをなんかほぐすようなね、そういう催しだなと思いました。でしかもですね、この2回目の最初の晩餐の催しはこの地域の夏祭りも兼ねて開催されました。最初の晩餐、私もその場にいさせてもらって、 最初の晩餐の初めの会の時に、はい、そこで集まったご婦人方が、うん、なんかやろうよっていうことで、
そうですね、
先ほどダンスの披露ねされてましたね、
上手だったですね、
はい、もういや美味しいものに加えて歌舞音曲、うん、これはやっぱ人を本当に元気づけるなっていう風なこと
を、ね、
はい、目の当たりにしました。
僕らはできることはその一瞬の楽しみを皆さんにご奉仕することしかできないので、やっぱりそうやって村の皆さんたちがその中で自分たちの生きていく道というか、どうやって村をねもっと通りにしていこうかっていうことを最初の晩餐を通じて感じていただけたら本当に嬉しいというかありがたいですよね、うん、やった意味があると思ってます、
で宮本さんはさまざまな活動をされて、はい、これから何か考えていられるようなことってあります？
そうですね、実は熊本の県北の荒尾町というところで、平安時代の鎌本の遺跡が見つかってるんです、
はい、
その中で平安時代の煮炊きをした土器の遺物が発見されてるんですね。でその土器を再現していただいて、それで肉を焼いてみようかとか、
素材を調理するものから作ってみようという、
そうですそうです、
チャレンジですね、
うん、私たちの先人の知恵とか地域の自然とかそういったのを生かした料理っていうのをもっともっとなんかこう突き詰めて考えていく、それが新しい熊本の料理というか新しい熊本の再生をに向かっていくっていうことではないのかなと僕自身は思っていくんですけど、だからとにかく地域のものを生かした料理のその一歩に時をちょっとやってみたいなと思ってるんですけど、
田原さん、さっき宮本さんが平安時代の土器を再現してもらってそれで肉を焼きたいっていう話をしてましたけど、実は僕その土器を作った正代焼きの窯元麓窯の井上大衆さんを訪ねたんです。
これはね、奈良平安期のね窯後から出たものの、はい、それを元にして作ったやつなんですけど、何かね生かされたらと思った時に、ね、宮本さんがアイデアですよね、いやこれで肉を焼いてみたいとかね、あ、これはいいねって、これこそこれは平安時代のものをねまた現代に生かされるロマンっていうか、これは面白いなと思ってます、夢ね、素晴らしい夢じゃないですか、
もう本当に、
はい、
熊本の食材で料理をしたいっておっしゃってる宮本さんにはもうこれ以上ないほどの調理器具です ね。
田原さん、その土器で宮本さんが焼いた肉食べたいでしょう？
いや、もちろん食べたいです。
お先にいただいてきちゃいました。宮本さん、
はい、
井上大衆先生にお願いしてた壺が土器ですか？
土器、
あれがいよいよ出来上がってきて
ドキドキしますね。
ドキドキしましたね。もうドキドキですけど、これそれ初めて見られてどうでした、感想っていうのは？
なんかこうエネルギーを感じますよね。こう佇まいとか、うん、そういうのが現代的なその調理器具にはない迫力というか、うんうん、そういったものを感じますね、はい、
でこれが今焼き上がったそのお肉なんですけど、うん、はい、いただきます。うん、柔らかいですね。
柔らかいですね、うん、
でいぶされてる感じがちょっとして
しますよね、
うんうん、その熊本の奈良平安時代のその土器を使って、
はいはい、
でまた新たなことに挑戦していこうという考えの答えの一つがこのお料理ということなんです。
そうですね、今だからちょっといろんな地域のこう料理法とか熊本に残ってるものとか勉強してるんですけど、うんうん、まあ、そういうのの答えの一つになるであろう、新しい僕を作ってくれるであろう大切な道具の一つにはなってくれると思いますけどね、うん、はい、
田原さん、うん、その土器ってい こう新しい武器を手に入れた宮本さんが、うん、今後熊本をどんな料理で表現していくのかってこれ楽しみですよね。
そうですね、ですから熊本っていう窓をしっかり持つことで、うん、世界にもつながるし過去ともつながるし未来ともつながる、なんか私本当宮本さんの話聞いてて、うん、なんか自分の中にしっかりね一つ窓を持つっていうことがより世界を広くする、狭くするんじゃなくてね広くするんだなっていうことをすごく感じました。
なるほど、
20世紀的なレストランの形が今変わる時代だと僕は思って、多分それは世界中でいろんな、ね、レストランの形が変わってるんですけど、はい、 僕は今回の地震でやっぱり熊本の自然とか風景とか、この土地らしい料理っていうのを自分で追い求めたいなと思ってますけどね。
それは新たな挑戦というか。
そうですよね、うん、はい、